第4回定例会におきまして質問の機会を与えていただきましたので通告に従い質問させていただきます。平成27年度の市政執行方針において市長は住みよい地域を実感できるような人情港町留萌を目指し5つの柱に沿って市政運営に当たるとされています。そして第5次留萌市総合計画に掲げる留萌を彩る6つの基本政策に沿って平成27年度市政運営について述べられています。その6つの基本政策の2つ目は優、優しいです。思いやりと安心で、その項目で思いやりのコミュニティで安心して健康に暮らせるまちづくりのためのさまざまな政策を示されています。住みよい地域を実感できるようなまち、安心して元気に暮らせるまち、まさに市民の願いそのものだと思いますが、市長が目指されるまちの実現へ向けて市民の皆様のお声の中から何点か質問させていただきます。大項目1、住みやすい街づくりについて、中項目1点目、聴覚障害児に関する助成金について質問いたします。乳幼児の健康診断における聴力検査で、軽度難聴や片耳難聴などの発見が早い段階でできるようになってきていますが、その後の聴力を補う支援はこれまで重度時に限られていました。障害が重度の場合は障害者手帳などの取得によりさまざまな支援策がありますが、手帳を持たない軽中度時の難聴の場合には支援策がなかったのです。軽中度時の難聴の場合、周りから聞こえているように見えるが音として聞こえていても言葉として明瞭に聞こえていないため、そのままにしておくと言葉の遅れや発音の誤りなど言語発達に支障をきたすと言われています。したがって早期に補聴器を装用することで言語発達やコミュニケーション能力を高めることができ、難聴時の聴力向上による言語の習得は平等に学び生活する権利を手に入れることにつながっていきます。しかし補聴器の値段は数万円程度で、高いものになると数十万にも及び、難聴児を抱える家庭には経済的に大きな負担となることが予想されます。こうした中、近年、地方自治体では障害者手帳の有無にかかわらず、必要な聴覚障害児には補聴器購入費の補助が受けることができるようになってきています。留萌市においても、北海道地域づくり総合交付金を活用して制度を整え周知するお考えはないかお聞きしたいと思います。次に中項目の2点目、障害者差別解消法について質問いたします。明年28年4月1日に障害者差別解消法が施行されます。この法律は、障害を理由とする差別の解消に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体、民間事業者などにおける、障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら、共生する社会の実現につなげることを目的としています。そして、この法律や、この法律に基づいて作成される基本方針や対応要領、対応指針を通じて、どのようなことが障害を理由とする差別に当たるかについて、社会全体で認識が共有されるようにし、差別をなくすための取り組みを推進することによって、差別のない社会を目指しています。私は教育の現場で、障害を持ったお子さんと約15年間、共に泣き笑いの日々を送りました。初めて障害児を担任した今から35年前は、まだ社会にも障害に対する理解が進んでいなくて、保護者の方と共に悔しい思いもいたしました。その後、 子どもたちが卒業して就職した後、さまざまな差別的な扱いに苦しまれているお話も聞こえてきて、なんとかできないのだろうかと心配しておりました。近年は多くの方々の熱心な取り組みによって、社会的にも随分と理解が進んできて、差別も減ってきていることと思いますが、この法律の精神にのっとり、さらに差別のない地域を作り出していくことができれば、もっと住みよい町になっていくと思います。また、障害は発達段階から現れるものだけではありません。精神的、また身体的な障害は誰もが持つ可能性があります。病気や不慮の事故、また年齢を重ねることによっても起きてくることがあります。そう考えると、この障害者差別解消法は、今は元気で、障害を持つことは考えられないという人にも関係がある法律だと言えると思います。この認識の上に、法律が広く市民の皆様にも知られ、その目的を果たしていけるように質問いたします。1番目、今後法律の内容について広報されていくと考えていますが、留萌市としてこれまで障害のある方に思いやりを持って接するためになどの冊子を作成し、共生社会実現への政策を進めてきていますが、この法律をどのように受け止めているかお聞きしたいと思います。2点目、この法律の趣旨や内容について広く理解してもらうためにシンポジウムなど開催の考えがあるかお聞きしたいと思います。3点目、差別があった場合の相談や紛争解決について地域全体として差別の解消に向けた主体的な取り組みとして地域協議会を組織できるとなっていますが、留萌市においては設置に向けた検討が進んでいるかお聞きしたいと思います。中項目3点目は引きこもり者への対応について質問いたします。厚生労働省では引きこもりの定義をさまざまな要因の結果として社会的参加、義務教育を含む就学、非常勤職員を含む就労、家庭外での交友などですけど、それらを回避し、原則的には6ヶ月以上にわたっておおむね家庭にとどまり続けている状態と定義しています。その数は厚生労働省によると26万世帯に上ると推計されています。最近では一旦社会に出てから挫折したことで引きこもり状態になる人が増え、高年齢化に拍車をかけていると言われています。また引きこもり者の年齢が高くなるほど抱える家庭の負担は重くなり、支援が難しくなってしまうことが考えられます。さらに親亡き後の暮らしについてもさまざまな困難が予想されます。引きこもり者を抱える親御さんについても心配があります。高齢化が進み、本来年金を受給するなど社会保障の恩恵を受けている世代のはずが、子どもが社会復帰できない、または不就労の状態が続き、果ては生活困窮に至る世帯となってしまうことが懸念されています。ここ留萌市においても引きこもり者はいると考えられますので質問させていただきます。1点目、留萌市に引きこもりに特化した一時相談窓口はあるでしょうか。またもしないとしたら作る必要があるのではないでしょうか。また今年から施行された生活困窮者自立支援法の事業を活用する方法はどうかお聞きしたいと思います。2点目、全国引きこもり家族会連合会の調査によると、引きこもりを始める年齢が2004年から2014年まで10年間ほぼ横ばいで20歳前後になっています。そうであれば若者のうちにサポートする窓口が必要だと思いますが、お考えをお聞きしたいと思います。3点目、地域活性化の一助として 社会復帰支援策は考えられないかお聞きしたいと思います。中項目4点目について質問いたします。安心して出産できる環境づくりについてです。留萌市では策定した総合戦略において3つの柱を定めています。その柱の3本目に出産・子育て・留萌サポート戦略を立てて、若い世代が希望する結婚・出産・子育てを留萌市で実現できるまちづくりを目指しています。その中で合計特殊出生率の向上の目標値について2019年までに出生率を 1.64 に、2030年までに 1.80 に、2040年まで 2.07 にと掲げられています。一人の女性が出産可能な年代に産む子どもの数が増えていくことは大変重要な目標になっています。その柱を実現するための少子化対策として出産・子育て支援事業を推進するとともに、家庭・学校・地域・行政が一体となった まちづくりに取り組むとされていますが、この数値目標を達成するためには、私は出産に関わるところにもっと力を入れる必要があるのではないかと思います。つまり、出産を考える女性に、留萌市では安心して子どもを産めますよ、という体制を整え、そのメッセージを発信していくことが、実際に出産へと結びつけていくことができるようになると思います。そこで、この中項目に対して2点質問いたします。1点目、現在の私立病院の出産体制では、帝王切開での出産ができません。帝王切開になる可能性があれば、遠い旭川や札幌などの病院を選択しなければならず、妊婦さんやその家族にとっても大きな負担となっています。また、きっと安産だろうと思っていても、出産には常に予想できない医療事故もつきまといます。救急処置の遅れが新生児やその家族にとって生涯にわたる大きな影響を及ぼす場合もあるのです。そうであるから、全国のほぼすべての出産施設が、産科医療保障制度に加入し、医療訴訟に備えているのだと思います。そう考えると、妊産婦のためにも、生まれてくる赤ちゃんのためにも、早急に安心して出産できる体制を整える必要があると思いますが、どのような取り組みをされているのかお聞きしたいと思います。出産を考える夫婦にとって安心して産める施設があることが出産を促す要素になると考えますので、よろしくお願いいたします。2点目は産前産後のホームヘルパー事業についてです。およそ出産前後は女性の一生の中で最も周囲が守ってあげなければならない時期だと思います。妊産婦の中には出産前の体調不良が強い方、また出産後、中にはさまざまな事情で里帰り出産ができない、つまり退院したら自分で全て しなければならない方もいると思います。昔からお産の後は21日間は水に触らないと言われていますが、支える手がなければ新生児の世話と家事で大変困難な状況に陥ってしまうことが予想されます。この出産前後に支える手が必要な方をサポートするために、留萌市においても、今日田辺市が取り組んでいるような産前産後ホームヘルパー事業などの仕組みが作れないかお聞きしたい。支える仕組みがあれば、安心して出産できる環境になり、出生率の向上にも寄与すると思いますので、ご答弁をお願いいたします。続いて大項目の2番目、留萌市の広報についてお聞きします。中項目1点で、広報誌電子化のさらなる推進についてです。市民と議会の意見交換会でも、広報誌を配布する方々のお声をお聞きしました。 冬場には階段などに滑りやすい箇所があり、大変ご苦労されているとのことでした。私はそういった問題を解決する方法はないかと考え、調べたところインターネットでも広報誌を発信している自治体が数多くあることが分かりました。またスマートフォンにアプリを入れて、どこにいても読んだり確かめたりできるようになっていけば、出先でも広報誌の活用ができるし、もしかしたら配布される方々のご苦労の軽減にもつながっていくかもしれないと考えました。留萌市においては、広報を留萌市のホームページから読めるだけではなく、さらに今年9月からまた新しい取り組みが始まっているとのことですが、今年9月からの取り組みについて、まだ市民にはあまり周知されていないと思います。そこで、留萌市における広報誌の電子書籍化の現状と、今後の電子化についての考えをお聞きしたいと思います。以上、ご答弁をよろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
富水議員のご質問にお答えしたいと思います。一つ目の住みやすい町づくりのためにという質問で、1点目の聴覚障害児に関する助成金についてですが、軽度中度の聴覚障害児に対する助成金制度ということですが、聴力が70デシベル未満で補聴器の給付を受けられない軽度中度の難聴児の場合には、補聴器の購入費が全額自己負担となることから、独自の制度を設け公費負担をする自治体も増えている状況であることは承知しているところでございます。また北海道でも地域づくり総合交付金による支援を開始したところでもあり、道内の各自治体におきましても、こうした北海道による財政支援の追い風も受け、軽度、中度の聴覚障害児に対する支援が進んでいく可能性もあると考えているところでございます。留萌市におきましては、現状、軽度、中度の聴覚障害児に対する支援は行っておりませんが、留萌市内における軽度、中度の聴覚障害児の状況について、幼稚園や保育園、学校など関係機関にも情報提供をいただきながら把握をするとともに、全国の自治体における広がりや、北海道内の他都市の取り組み状況などを調査、研究してまいりたいと考えているところでございます。2点目の障害者差別解消法についてどのように受け止めているかということについてのご質問ですが、法の趣旨に沿って障害のある方の差別を解消した社会を目指すためには、まず障害や障害者への理解を深めることが重要であると認識しているところでございます。留萌市障害者保健福祉計画におきましては、障害のある方への理解と共感の醸成を基本方針に掲げて、障害のある方への理解を含め、偏見をなくすため啓発活動を行うこととしており、障害や障害のある方に対する理解を深め、障害の有無にかかわらず自立して社会に参加し共に支え合う社会の実現に向けての一助になればと、今年度障害のある方に思いやりを持って接するためにという小冊子を作成しました。職員の周知を図るとともに、ホームページに記載して市民への周知を図ってきたところであります。この法律で求める社会的障壁を取り除いたり、合理的な配慮を行うことは、障害を持つ人のみならず、すべての人にとっても優しい社会を作るということに結びつくものと考えているところであり、すべての人のために必要な法律であると受け止めているところでございます。 次に障害者差別解消法趣旨や内容の広く理解していただくための取り組みということについてでありますが、障害を持つ人もそうでない人にとっても住みよい社会を作るための新しい法律が施行されるということであり、広報誌やホームページを通じて、また出前講座など市が実施するさまざまな方法を通じて市民に周知していく考えでございますが、今後の国の周知活動や北海道の取り組みなどを参考にしながら、シンポジウムの開催を含めて広く市民に周知していく方策を調査研究してまいりたいと考えているところでございます。3点目の地域協議会の組織についての検討状況ということですが、障害者差別解消法の施行新年度に控え、道内他都市においても地域協議会の設置について検討されているところと承知しているところでございますが、法においてはできる規定ということもあり、設置そのものについても未定というところも多くあると聞いているところでございます。地域協議会につきましては、新たに設置することも、既存の組織を活用することもできるものであり、自治体の規模によってさまざまな構成が考えられるところでありますので、まずは留萌市の規模に合った組織を見極めていくために、道内他都市の取り組みを調査研究してまいりたいと考えているところでございます。3点目の引きこもり者への対応についてのご質問にお答えしたいと思います。はじめに引きこもりに特化した相談窓口の設置ということについてですが、引きこもり対策として引きこもり地域支援センターという引きこもりに特化した専門的な第一次相談窓口が都道府県指定都市に設置されており、北海道にも北海道引きこもり青年相談センターが設置されております。この引きこもり地域支援センターでは、電話や来所などによる相談に応じて、適切な助言が行われることとなっているところでございます。なお、留萌市においては、引きこもりに特化した相談窓口は現在設置されておりませんが、今年度からスタートいたしました生活困窮者自立支援事業においては、引きこもりも対象に含まれるものと考えられており、引きこもりに関する相談があった場合には、生活困窮者自立支援事業における相談の中で必要に応じて引きこもり地域支援センターにつないでいくこととなるものと考えているところでございます。次に引きこもりのサポート窓口の必要性ということについてですが、引きこもりの課題を解決していくために国において引きこもり地域支援センター、引きこもりサポーター養成研修事業、引きこもりサポーター派遣事業などの引きこもり対策推進事業を展開しておりますが、こうした取り組みの周知が十分ではなく、若者の引きこもりを抱える世帯が容易に相談ができずにいるということも考えられるところでございます。市といたしましては、こうした国の取り組みや他の引きこもりに関連する取り組みなどを広く周知し、また生活困窮者自立支援事業にかかる相談の場面で引きこもりの課題を抱えている場合には、適切に関係機関につないでいくことで、少しでも早い段階で引きこもりの状態から脱却できるよう努めてまいりたいと考えているところでございます。3点目の引きこもり者の社会復帰支援策を地域活性化の一助として活用できないかということですが、現状、留萌市においては引きこもりに関して課題を抱えている世帯がどこに相談をすればよいのかなどの周知が十分ではないと考えているところでございますので、まずは引きこもりで課題を抱える世帯が相談できる専門的な窓口であり、引きこもり窓口である引きこもり地域支援センターなど、国の引きこもり対策推進事業についての周知を進めていくことが必要であると考えております。また、そうした周知の取り組みを進めながら、先進的に社会復帰支援策に取り組んでいる地域の実態などの調査、研究を進めてまいりたいと考えております。 4点目の安心して出産できる環境づくりについてのご質問にお答えしたいと思います。はじめに現在の留萌市立病院の産婦人科の体制でございますが、札幌医大からの出張応援により1名の産婦人科医が常時診療に対応できるよう体制が維持されております。しかしながら1名体制であることから、リスクを伴う手術予定を立てて行う帝王切開術や産婦人科手術全般の受け入れを制限せざるを得ない状況となっております。また緊急手術についても、緊急帝王切開以外は他院への救急搬送により対応しているところでございます。留萌医療圏域では唯一出産が行われる病院として、産婦人科の診療体制を維持していくことは、留萌市のまちづくりを進める上でも最も重要な施策の一つであり、札幌医科大学でも留萌市立病院の出産体制は確保していかなければいけないという認識は持っていただいているところでございます。今後におきましては、受け入れを制限している手術が行われるよう、2名の産婦人科医の診療体制確保へ向けて、札幌医科大学への協力を引き続きお願いするとともに、北海道及び北海道地域医療対策協議会などの関係機関への情報発信や医師派遣に関する支援を要請してまいりたいと考えております。次に、産前産後に支える手が必要な方をサポートするために、産前産後ホームヘルパー事業などの仕組みが作れないかということでございますが、留萌市の子ども子育て支援計画である留萌市子ども子育て支援事業計画は、計画策定の際の参考とするため、妊産婦や子育て当事者などに対するニーズ調査を実施し、その結果などを留萌市子ども子育て会議において調査審議し、産前産後のサポート事業といたしまして、マタニティスクール、母子健康相談、母子栄養相談、妊産婦の家庭訪問を実施しているところでございます。また産後におきましても、乳児家庭全戸訪問事業や養育支援訪問事業を実施し、心身の体調不良などにより児童の養育が困難な家庭については、児童相談所などの関係機関と連携を図り、専門機関による児童の一時保護などを実施しているところでございます。市といたしましては、産前産後における負担や不安などを軽減する施策など、新たな仕組み作りにつきましては、子育て家庭の置かれている養育環境やニーズの把握に努めるとともに、留萌市子ども子育て会議における議論などを踏まえ判断してまいりたいと考えているところでございます。2つ目の留萌市の広報についてのご質問にお答えしたいと思います。広報誌電子化の現状についてでございますが、平成23年度に北海道緊急雇用創出事業によって、昭和31年以降の広報誌を電子データ化し、市のホームページに記載してきたところでございます。また、今年の9月号から北海道 e-books のサイトにおいて、電子書籍としての広報留萌を記載しているところでございます。この北海道 e-books は、20道府県と東京多摩地区において各地の印刷会社が管理運営する地域特化型電子書籍ポータルサイトの一つであり、道内の自治体や公的団体等の発行物が電子書籍として記載されておりますが、無料アプリをダウンロードすることで、スマートフォンなどを使って時間や場所を問わずに広報誌を読むことができることになったことから、市民の皆様にとっては外出先でも手軽に市の情報を入手していただくことが可能となり、市外の方にとっても留萌の旬な情報に触れ、より身近に留萌を感じていただくことができる環境になったものと考えているところでございます。今後の電子化についての方針ですが、 市のホームページにおきましては、利用者の利便性が向上する広報誌の記載方法についてホームページ全体のリニューアルを含めて検討してまいりたいと考えております。また電子書籍との広報誌の記載拡大については、他のサイトの登録状況や利用者の状況、記載条件などを踏まえて判断してまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。
この際昼食のため富津議員の質問を保留し、午後1時まで休憩をいたします。
これより議長に代わり、副議長の私が議事を進めさせていただきます。休会前に引き続き会議を再開いたします。10番富津議員。
午前中の質問に引き続き再質問させていただきます。はじめに中項目1点目の聴覚障害児に対する関する助成金について再質問いたします。先ほどのご答弁の中で調査研究をしていくとのお話がありました。確かに軽度中度の聴覚障害児が出現する確率は低いんですけれども、制度として整えておけば必要な人が出たときに困らないと思います。制度がなければ、そういう制度はここではないんですよというしかなくなってしまいます。幸い北海道の地域づくり総合交付金で市町村で制度を作れるとなっているのですから、セーフティーネットの意味でご検討をお願いしたいと思いますが、市長のご見解をお聞きしたいと思います。
市長。
助成制度については継続的に進めていかなければならない部分でございます。北海道の地域づくり総合交付金、これらについてもこれから継続的にですね、しっかり保障される部分でもございませんので、やはり私ども独自の財源としてですね、確保していかなければならない、いければですね、一番確実な部分でございますので、実態の調査把握をしてですね、今後やはり研究調査のもとに基づいて組み立てていければいいと私は考えております。
富津議員。
次に中項目2点目、障害者差別解消法について再質問いたします。障害者差別解消法はどのような場合にどんな手助けが必要なのか、行政機関に差別の考え方や具体的な事例を明示する対応要領を策定するように定めています。市町村においては策定は努力義務ということですが、留萌市では対応要領を来年4月1日の法律の施行に間に合うように策定するお考えはありますか。市長のご答弁をお願いいたします。
答弁を持ってます。市長。
今私どもは小冊子を作ってですね、周囲周知を図っている部分でございますので、その小冊子を配布する中、また市民との意見交換の中でですね、いろいろな状況等を勘案しながらですね、どういう形で組み立てていけばいいのかということでですね、まずはこの小冊子を市民に周知していく中でですね、取り組んでまいりたいと思いますので、ある程度この法律の前にですね、以前にそれらをしっかり取り組むということについては、もう少し時間をいただきたいと考えております。
富津議員。富津議員。
すいません、中項目3点目の引きこもり者への対応について再質問いたします。引きこもりで苦しまれている本人にとっても、家族にとっても、相談窓口の分かりやすさは大事なことだと思います。例えば生活困窮者自立支援事業の窓口でその相談についても扱いますよというふうになったときに、そのことを分かりやすく表示されるということを検討されるお考えはあるでしょうか。 ということは、相談があったときに対応するというのではなくて、困難を抱える人に対して、ここでお話をお聞きしますよという、温かな対応が必要だと思うのですが、市長のお考えをお聞かせください。
答弁を求めます、市長。
議員のご質問の中にありましたけれども、引きこもりの年代層を見るとですね、ある意味では成人に達する年齢層もありますから、ケアする、指導する、相談する人にとってはですね、いろいろな状況、現場を踏まえた中でですね、相談に当たらなければならないという、極めて専門的にですね、経験を積んだ人でなければですね、引きこもりの窓口、引きこもりから入った場合には大変難しい点があると私は考えておりますので、その生活困窮者についてはですね、ある意味ではその生活の状態の中でどういう形で現状としてあるのかですね、その厳しい中にあって、例えば就労につかない家族がいるとかですね、また就労できない家族がいると、そういう中でやはり相談をしていくという部分でございますので、この生活困窮者の自立支援事業の中でですね、引きこもりに対して積極的に相談をしていくという部分を打ち出すことについては大変難しいものがあろうかと思いますので、あくまでも私どもとしては専門的な、ある意味では知識の持ったセンターの方にですね、紹介をして相談していただいて、できるだけ早くですね、その要因等について確認できればいいかなと思っております。
富水委員。
専門的な窓口については、いろいろな形で広報されていくということだと思いますが、市役所に例えば来たときに、どこに相談したらいいんだろうってこう分からない方もいらっしゃるのではないかと思います。相談、その専門的な相談窓口につなぐための窓口という言い方変なんですけど、そういうあたりも少し分かりやすくされることが親切なのかなと思いますので、市長の答弁をお願いしたいと思います。
市長。
市民からの相談については、この引きこもりの部分だけじゃなくて多岐にわたる相談の部分がありますので、それぞれの窓口でですね、それぞれの相談を受けながら、その中でですね、引きこもりの部分についてもしっかり市側として職員として相談業務等を含めてですね、支援センター等の内容等を含めて、市民に対してサービスができる、そういう体制でですね、現在のところも取り組んでいるということでご理解いただきたいと思います。
分かりました。
富水議員。
すみません。はい。分かりました。ありがとうございました。
終わりですか。よろしいですか。はい。10番、富水議員の質問を終了いたします。